半七捕物帳。一つ目小僧。岡本喜道。一。嘉永五年八月の半ばである。四ツ谷天満町の大通りに小鳥を売っている野島屋の店先に、草履取りを連れた一人の侍が立った。明日の晩は、十五夜だというので、すすき売りを呼び込んで根をつけていた亭主の喜右衛門は、相手が武家と見て丁寧に会釈した。野島屋はここらでも古い店で、いろいろの美しい小鳥が籠の中でしきりにさえずっているのを、侍は目にもかけないような風でずっと店の奥へ入ってきた。亭主、良いうずらはないか。ござりますと、喜右衛門は誇るように答えた。彼は半月ほど前に金十五両のうずらを手に入れていたのであった。見せてくれぬか。はい、汚いところでございますが、どうぞお上がりください。侍は年の頃四十前後で、きびらの片びらに同じ朝をネズミに染めたぶっさき羽織を着て、夏場釜をつけて、雪駄を履いている。その人品も卑しくない。まず相当の旗本の主であろうと推量して、喜右衛門もそりゃくには扱わなかった。彼はこの主従に茶を出して、それから奥へ入って、一つのうずらかごをうやうやしく捧げ出してきた。その値は十五両と聞いて、侍は少し首をかしげていたが、とうとうそれを買うことになって、手付けの一両を置いていった。明朝、去るところへ持参しなければならんのだから、気の毒だが、今晩中に屋敷まで届けてくれ。その屋敷は新宿の新屋敷で細いといえばすぐにわかるとのことであった。どこかへ持参するというからは何かの事情で検問へ使い物にするのであろうと喜右衛門は推量した。立ち際に侍はまた念を押した。必ず間違いなしに届けてくれ。後金は引き換えに使わすぞ。しかし、自分はこれからよそへ寄り道をして帰るから、日が暮れてから持参してくれと言った。喜右衛門はすべて承知して別れた。前に雷獣と蛇の中にも説明してある通り、新宿の新屋敷というのは、今の千駄ヶ谷の一部で、そこには大名の下屋敷や旗本屋敷や小さい御家人などの住居もあるが、後ろは一面の田畑で道端に大きい竹やぶや草原などもあって、昼でも随分寂しいところとして知られていた。そこへ日が暮れてから出向くのは少し難儀だとも思ったが、これも商売である。まして十五両という大きい商いをするのであるから、喜右衛門も嫌王は言っていられなかった。もちろん他に奉公人もあるが、麹機の売り物を抱えて武家屋敷へ出向くのであるから、主人自身が行くことにして、喜右衛門は日の暮れるのを待って、今日は朝から薄く曇って、明日の明月を危ぶませるような空模様であったが、午後からの雲は色がいよいよ暗くなって、今にも小雨がほろほろと落ちてきそうにも見えた。旧暦の八月半ばで、朝夕はめっきりと涼しくなったが、今日はたもと涼しいのを通り越して、人への襟が 薄ら寒いほど冷たい風が流れてきた。天竜寺の暮れ睦を聞いて、喜右衛門は夕飯を食っていると、昼間の草履取りが再び野島屋の店先に立った。あの辺は寂しいところではあり、道が暗い。屋敷を探すのに難儀であろうから、お前が行って案内してやれと殿様がおっしゃった。支度が良ければすぐに来てください。それはご苦労でござります。案内者が来てくれたので、喜右衛門は喜んだ。早々に飯を食ってしまって、かのうずらかごを抱えて店を出ると、表はもう暗かった。草履取りの中間と話しながら新宿の方へ急いで行くうちに、細かい雨が二人の額の上に冷たく落ちてきた。とうとう降ってきたと中間は舌打ちした。明日もどうでしょうかな。こんな話をしながら二人は足を早めて行くと、やがて新屋敷にたどり着いた。小雨の降る秋の宵で、寂しい屋敷町は明かりの光も見えない闇の底に沈んでいた。中間はある屋敷のくぐり門から喜右衛門を案内して入った。屋敷の中も薄暗いのでよくはわからなかったが、内玄関のあたりは随分荒れているらしかった。中の口の次に八畳の座敷がある。喜右衛門をここに控えさせて、中間はどこへか立ち去った。座敷には暗い明かりが一つ灯っている。その光であたりを見回すと、もう手入れ前の古屋敷と見えて、天井や畳の上にも雨漏りの跡がところどころかびていて、襖や障子もよほど破れているのが目についた。昼間来た主の侍の姿とは、打って変わって、勝手都合のすこぶるよくないらしい屋敷のありさまに、喜右衛門は少し顔をしかめた。このあばら屋の低たらくでは、後金の14両を滞りなく払い渡してくれればいいわと、一種の不安を感じながら控えていると、奥からは容易に人の出てくる気配もなかった。雨はしとしとと降り続けて、暗い庭先では虫の声が寂しく聞こえた。喜右衛門はだんだんに待ちくたびれて、それとなく催促するようにわざとらしいしわぶきを一つすると、それを合図のように縁側に小さい足音が響いて、開けたてのきしむ障子を開けてくる音があった。それは13、14歳の茶坊主で、待たせてある喜右衛門に茶でも運んできたのかと思うと、彼は一向に見向きもしないで床の間にかけてある紙表具の山水の掛け物に手をかけた。それを掛け替えるのかと見ていると、そうでもないらしかった。彼はその掛け物を上の方まで巻き上げるかと思うと、手を離してバラバラと落とした。また巻き上げてまた落とした。こうしたことを幾度も繰り返しているので、喜右衛門もしまいには見かねて声をかけた。これこれ、いつまでもそんなことをしていると、お掛け物が損じます。外すならば、私が手伝ってあげましょう。黙っていろと、彼は振り返って睨んだ。喜右衛門は、この時初めて彼の顔を正面から見たのである。茶坊主は、左の目一つであった。口は両方の耳のあたりまで裂けて、 大きい二本の牙が白く現れていた。薄暗い明かりの光でこの異形のものを見せられたときに、五十を超えている消え門も一途にあっと怯えて、半分は夢中でそこに倒れてしまった。しばらくして、ようやく人心地つくと、その枕元には35、6の用人らしい男が座っていた。彼は小声で聞いた。何か見たか。キエモンはあまりの恐ろしさにすぐには返事ができなかった。用人はそれを察したようにうなずいた。また出たか。何を隠そう、この屋敷には時々に不思議のことがある。我々は慣れているので、さのみとも思わぬが、初めて見たものは驚くのももっともだ。必ずこのことは世間に沙汰してくれるな。こういうことのあるためか、殿様にわかにご不快で休んでいられるから、うずらの一件も今夜のことには行くまい。気の毒だが、一旦持ち帰ってくれ。彼は全く気の毒そうに言った。こんな化け物屋敷に長居はできない。帰ってくれと言われたのを幸いに、キエモンはうずらかごを抱えて早々に表へ逃げ出した。雨はまだ降っている。自分の後ろからは何者かが追ってくるように思われるので、キエモンは暗い中を一生懸命に駆け抜けて新宿の街の火を見たときに初めてほっと息をついた。妖怪に脅かされたせいか、冷たい雨に濡れたせいか、キエモンはその晩から高熱を発して半月ばかりは床についていた。8月の末になって彼はだんだんに気力を回復すると、うずらの鳴き声が少し気にかかった。かのうずらは自分の命よりも大切に抱えて戻って、別状なく店の奥に飼ってあるが、その鳴き声が今までとは変わっているように聞こえるので、キエモンは不思議に思った。自分の病中、奉公人どもの飼い方が悪かったので、あたら名帳も声変わりしたのではないかと、念のためにそのうずらかごを枕元へ取り寄せてみると、鳥はいつの間にか変わっているのであった。キエモンはびっくりした。彼は一つ目の妖怪にも脅かされたが、15両のうずらが2足3文のダウズラに変わっているにもまた脅かされた。病中に奉公人どもがすり替えたのか、それとも細いの化け物屋敷でほとんど気を失ったように倒れている間に素早くすり替えられたのか、2つに1つに相違ないとキエモンは判断した。万一それが奉公人の仕業であるとすると、迂闊に口外することができないと思って、キエモンはそのままに黙っていた。9月になって、彼はもう床払いをするようになったので、早速新屋敷へ訪ねて行ってみると、見覚えのある古屋敷はそこにあった。しかし、そこには住んでいる人がなかった。近所で聞くと、そこには細井という旗本が住んでいたが、何かの都合で雑司ヶ谷の方へ屋敷替えをして、この夏から空き屋敷になっていることが分かった。もう疑うまでもない。悪者どもが徒党して、キエモンをこの空き屋敷へ誘い込んで、不思議な化け物を見せて脅しておいて、持参のうずらを奪い取ったのである。 一両の手付けを差し引いても、彼は14両の損をさせられたのであった。この時代に10両以上の損は大きい。キエモンは青くなった。訴え出れば引き合いが面倒だ。泣き寝入りするのも悔しい。彼は帰る途中でいろいろに思案したが、どちらとも確かに分別がつかないので、家へ帰って町内の家主に相談すると、家主は眉を寄せた。いや、それはちっとも知らなかった。実は、この5、6日前にも、やっぱり同じ空き屋敷で、50両の茶道具を語られたものがあるという噂だ。そういうことを売っちゃっておいて、その悪者がお召し取りになった時には、お前もお叱りを受けなければならない。ちっとも早くお訴えをしておくことだ。家主に注意されて、キエモンはすぐにその次第を訴え出た。2。大木戸の出来事ではあるが、神田の半七がその探索を受けたまわって、古文の松吉を連れて山の手へ登っていった。その途中で松吉は囁いた。親分、みんな同じ奴らですね。それに相違ねえ。方々の空き屋敷を仕事場にして、いろいろの悪さをしやがる。世話の焼ける奴らだ。この頃山の手の空き屋敷へ飽きんどを連れ込んで、いろいろの手段でその品物を巻き上げるのが流行する。本郷の森川宿や小石川の音羽や、その他にも大塚や巣鴨や雑司ヶ谷や、寂しい場所の空き屋敷を選んで飽きんどを連れ込み、相手を玄関口に待たせておいて、その品物を受け取ったまま奥へ入って、どこへか姿を隠してしまうものもある。あるいは座敷へ通しておいて、腕ずくで脅して奪い取るものもある。近所のものならば、それが空き屋敷であることを大抵承知しているが、遠方のものはそれを知らないで、うっかり連れ込まれるのである。それであるから、真昼の明るい時には、決してその被害はない。彼らは何とか口実を設けて、いつでも暗い夜に相手をおびき出すのである。同じ場所で幾度も同一の手段を繰り返せば、たちまちに足のつく恐れがあるので、一つ場所ではせいぜい2度か3度ぐらいにとどめて、さらに他の場所を選ぶのを例としている。したがって、今度のうずらの一件も、同じ奴らの仕業であることは、わかりきっていた。だが、今度のは、今までと違って、少し荒手だな、と、半七は笑いながら言った。奴らも、いろいろに工夫するんですね、と、松吉も笑った。それにしても、一つ目小僧とは、考えたね。悪くふざけた奴らだ。まったくふざけた奴らだ。あんまり人を馬鹿にしていやがる。今度こそは何とかしてやっつけてやりてえもんだ。二人は天馬町の野島屋へ行って、主の紀右衛門に会って、その晩の様子を聞いた。化け物の正体も詳しく聞きただした。キエモンは、年がいもなく物に怯えて、その化け物の正体を確かには見届けなかったのであるが、一つ目と言っても、絵に描いてある、いわゆる一つ目小僧のように、顔の真ん中に一つの目があるのではなかった。単に左の目が一つ光って見えたらしかった。二つの目を満足に持っているものが、 何かで片目を塞いでいたのであろうと、半七は想像した。口が裂けているように見えたのも、何かの絵の具で塗りこしらえたに相違ない。牙なども何かで作ったものであろう。こう煎じ詰めてくると、一つ目小僧の正体も大抵わかった。所詮は喜右衛門の臆病からこんなこしらえ物に脅かされたのである。しかし、臆病がかえって彼の幸せであったかもしれない。彼がもし気丈の人間で生地にその化け物を取り押さえようなどとしたら、奥に隠れている同類が現れてきて、彼の体にどんな危害を加えたかもしれない。一つ目小僧に脅されて15両のうずらを巻き上げられた方が、彼にとってはむしろ湘南であったらしく思われた。ご苦労だが、その屋敷まで案内してくれ。半七は、喜右衛門を案内者として、すぐに新屋敷まで出向いた。なるほど古い屋敷ではあるが、嫁に門構えを見ただけでは、それが無住の家であるかどうかを悟られそうにもなかった。門内の玄関先のあたりだけは、草が刈ってあった。空き屋敷と悟られまいために、おそらくその前夜か昼の間に草刈りをしておいたのであろう。半七は彼らのなかなか注意深いことを知った。どうします?踏み込みますかと松吉は聞いた。ともかくも一応は改めなければいけねえ。彼らがもう巣を変えてしまったことはわかっているが、それでも何かの手がかりを発見しないとも限らないので、半七は先に立って内玄関から入り込むと、松吉と喜右衛門も後から続いた。喜右衛門が通されたという八畳の座敷へ入って、縁側の大きい雨戸を開け放すと、秋の日の光が一面に流れ込んできた。なるほど、うちは随分荒れているなぁ、と、半七はそこらを見回しながら言った。私もひどい荒れ屋敷だと思っていましたが、まさかに、空き屋敷とは、と、喜右衛門も今さらのようにため息をついていた。壁の少し崩れている床の間には、山水の掛け物もかかっていなかった。三人はその座敷を出て、さらに屋敷中を見回ると、埃のうず高く積もっている縁側には、大小の足跡が薄く残っていた。ネズミの足跡も見えた。その埃の上をつまだってゆくと、どの座敷も畳を上げてあったが、台所に続く六畳の暗い一間だけには、破れた琉球畳が敷かれていて、湿っぽいようなカビ臭いような匂いが鼻に染みついた。半七は腹ばいになって古畳の匂いを嗅いだ。まず、おめえも嗅いでみろ。酒の匂いがするな。松吉も同じく嗅いでみてうなずいた。酒の匂いはまだ新しいようですね。うん。おめえは鼻利きだ。酒の匂いは新しい。第一、これは女中部屋だ。ここで酒を飲むものはあるね。この間の奴らがここに集まっていたに相違ね。まあ、引き窓を開けてみろ。松吉に引き窓を開けさせて、その明かりで半七は部屋中を見回した。押し入れの中も調べた。障子を開けて台所へも出た。靴脱ぎの土間へも降りて見回しているうちに、彼は何か小さいものを拾った。 それをたもとに入れて、半七は元の座敷へ戻った。さあ、もう帰ろうか。もう引き上げますかえ、と松吉はなんだか物足らなそうに言った。いつまで化け物屋敷の番をしていてもしょうがねえ。日が暮れるとまた一つ目小僧が出るかもしれねえ。半七は笑いながらここを出た。途中で喜右衛門に分かれて、半七と松吉は裏道伝いに静かに歩いた。おい松、これはなんだか知っているか、と半七はたもとから出してみせた。へえ、こんなものを。こりゃ、あんまの笛じゃありませんかえ。うん。台所の土間に米の空き俵が一つ転がっていた。その下から出たのよ。痩せても枯れても旗本の屋敷で流しのあんまを呼び込みやしねえ。あんなところにどうしてあんまの笛が落ちていたのか。おめえ考えてみろ。なるほどね。松吉は首をひねっていった。これで一つ目小僧の正体はわかりましたよ、と半七老人は私に話した。はじめは片目を何かで隠しているのかと思いましたが、この笛を拾ったのでまた考えが変わりました。松吉や他の子分どもに言いつけて、江戸中に片目の小あんまが幾人いるかを調べさせると、さすがは江戸で片目のあんまが七人いましたよ。その中で片揚げのある者四人の身元を探索すると、入屋の長屋にいる秀悦という今年14歳の小あんまがおかしい。こいつは子供の時にいたずらをして、竹切れで目を突きつぶしたので、片目開いていながらあんまになって24文と流して歩いているうちに、馬道の下駄屋へたびたび呼び込まれて懇意になると、そこの亭主が悪いやつで、この小あんまをうまく騙し込んで、領事に行ったうちのものを手当たり次第に盗ませて、自分が安く買っていたんです。そのうちにこの亭主が悪御家人と共謀して空き屋敷を仕事場にすることになったんですが、自分の近所は感づかれる懸念があるので、いつも遠い山の手へ行って仕事をしていました。そのあんまも同類なんですね。しかし今までは相手を玄関に待たせておいて、その品物を裏門から持ち逃げしたり、相手がなかなか油断しないと見ると、奥へ通して腕ずくで脅迫したりしていたんですが、人間というものは奇怪なもので、いくら悪党でも同じ手段を繰り返していると自然に飽きてくると見えて、相談の上でさらに新手を考え出したのが、怪談係の一件です。下駄屋の発案で、それにはこういう一つ目小僧のあんまがいるというと、それは妙だとみんなも喜んで、小あんまの秀悦には下駄屋からうまく説得して、自分たちの味方にすることになったんですが、その秀悦というやつは、今では立派な不良少年になっているので、これも面白がって、すぐ同意したというわけです。事態、口が少し大きいやつなので、それから思いついて、絵の具で口を割ったり、象牙の箸を牙にこしらえたりしたんですが、秀悦のうちにはお袋があります。そのお袋の手前、世間の手前、化け物のこしらえで家を出るわけにはいきませんから、やはり商売に出るような風をして、杖をついて、笛を吹いて、いつもの通りに家を出て、 かの空き屋敷の台所の六畳を楽屋にして、そこですっかり化けおおせた次第です。その時に、秀悦は懐に入れていた笛を落としたのを、後になって気がついたんですが、どこで落としたかわからないので、ついそのままにしておいたのを、運悪く私に見つけられたんです。それからだんだん調べてみると、この小あんまは、年に似合わず、銭使いが荒い、近所の評判も良くない。そこで引き上げて吟味すると、なんと言っても、そこは子供で、一つ責めると、みんな正直に白状してしまいました。そうすると、その下駄屋と御家人と、小あんまの秀悦と、まだ他にも仲間がありましたか、と私はまた聞いた。下駄屋は、藤助というやつで、これは用人に化けていました。主になったのは、ぬかめ三五郎という御家人。草履取りは、渡り中間のゴンベイというやつで、これだけは本物です。その他に、まぶち金八という浪人が加わっていました。秀悦は、後にも先にもたった一度、その一つ目小僧を務めただけですが、当人はひどく面白がって、また何かの役に使ってくれと、しきりに下駄屋をせびっていたそうです。何しろ、一つ目小僧を探し当てたので、それから口が開いて、他の奴らも片っ端からみんな御用になってしまいました。つまらない怪談をやらなければ、もうちっと寿命があったかもしれないんですが、そいつらにとっては不幸せ、世間にとっては幸せでした。